ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、一般社団法人ネットワーキングプラス代表しております赤岩です。
今週は一般社団法人ネットワーキングプラスの代表理事をしていらっしゃいますが、赤岩正樹さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあこそよろしくお願いします。
この赤岩さんがやっていらっしゃる一般社団法人ネットワーキングプラスなんですが、一般社団法人ってどういうことなんでしょうか。
はい、会社を作ってまだ2年ではあるんですが、正直そこを何にするか、株式会社がいいのか、報道会社がいいのか、何がいいのかというのはちょっと悩みました。ただ活動の中心はですね、社会課題の解決に取り組んでいる、そういった人たち活動を応援するという、どちらかというと利益につながるというよりも、支援するような立場なので、そういう意味合いから一般社団法人が一番適切なのかなというところでそういった選択をしました。
聞いてると、じゃあ赤岩さんの収益はどうなんですかと思っちゃいます。
すでに年齢的に年金がもらえる年代になっています。なので、最低限の生活するだけの収入が あるというのが一つ事業のミソでして、大きな赤字を食いますとそれは自分の生活に影響しますが、トントン程度であれば収益だけを目標にしないで活動の支援の方に注力ができるかなと、そういう自分の立ち位置からそんな形になっています。
じゃあもう現役を退いた後でこういうものをやろうっていう心意気がすごいなと思うんですが、じゃあ具体的にネットワーキングプラスで地域の活性化になんとか力を捧げたいと言っている人たちで、赤岩さんのここが合格ラインみたいなところに合致するラインっていうのは何かあるんですか。
いや、特に何か基準を設けて、マニュアルがあったりチェックリストがあったりするわけではなくて、そこは本当に自分の感性というか感覚というか、そこが多分大事で、それがつながりってやっぱり人と人のこうコミュニケーションが大事じゃないですか。だからそれの感覚に合う人にの活動を多分支援していくということで、何かこう基準をきちんと定めているものではないっていうのが実態です。
じゃあ赤岩さんが、これはいいねって思ったら、じゃあ応援しましょうかっていうことになるんですね。
そうですね、そこは自分が代表しているっていうところでもあるんで、そこはそういうふうになってしまうと思いますね。
で、このワーキングプラスができて2年っておっしゃってましたけれども、今現在も支援していらっしゃるところってあるんですか。
大学生の支援ですとか、10年ぐらい前から県北地域の活動なんかに首を突っ込んでいたっていう経緯もあって、そういった活動を支援したりはしています。
じゃあ水戸地域だけではなくて茨城県内全域で支援していきますよっていうスタンスを取ってらっしゃるんですね。
そうですね、特にここっていうふうに決めてるわけであって、県内であれば、移動の関係もありますんで隅々までとはいかないかもしれませんが、特に範囲は県内広くやってます。
そうすると現在支援しているところって例えばどんなところがあるんでしょうか。
例えば支援って言えるほどではないですが、県北にある里見地区、ここはもう10年ぐらいから個人的にいろいろこう関わりを持たせていただいていて、その流れの中で、道の駅里見というところがあるんですが、去年ですかね、前のいわゆる代表道の駅の駅長さんが、高齢になったという経緯もあって辞めようという話もあった中で、若い人が引き継いで手を挙げて今やってるんですが、その話を聞いて自分でできるところも何かないかなというところでお手伝いをしたりもさせていただいています。
道の駅里見って、トイレタイムで寄るところっていう。
そうですね、大体聞くと、あのトイレで寄ったことあるっていうのは私もよく耳にします。
でもその売り場っていうんでしょうか、物産を扱っているところは決して広くなくて、なんとなくトイレ終わったら行ってしまうみたいな道の駅だったんですけれど、 やっぱ今若い人たちが引き継いでやっていきますって思えたのはどこが良かったんでしょうね。
そうですね、もともとその方は別な地域から入ってきた方からですが、里見でハーブ農家をやられていたんですね。いわゆる地域の景観ですとか自然ですとか、あと人に惚れて、入ってきて、農家をやっていたんですが、その中でその道の駅の継承の話を耳にして、地域への恩返しという意味合いも込めて、ハーブ農家をやりながら道の駅の運営もやっていると、そういう地域なんですよね。ポツポツと新しい人が今でも入ってきてまして、最近は特に引き合いが多いようなんですが、非常にこれからなんかますます面白くなりそうだなというふうに思っている地域です。
そうすると今までトイレ休憩で立ち寄る道の駅っていうのがイメージを変えていくんですね。
そうですね、今一番奥の部分、いわゆる今まで食堂だったり物販だったところがガラッと変わりましたので、おしゃれなカフェもできましたし、扱っている商品もですね、もう全然今までと違って、地元の有機野菜もそうですけど、それ以外の周辺のものも扱うようになったりしました。正面に階段があると、アニメのキャラクターの大きな藁で作ったやつが迎えてくれたり、でそういったことが変わったことで、実は本来の目的でもある、道の駅ってトイレが必須の条件になってますんで、今まで改修も進んでなかったんですが、今後改修の見込みもあるような話も出てきていますし、どんどん周りが気づいてくれて、ここを良くしようという人たちが増えてきているなというふうに思って見ています。
それは赤岩さんたちが携わってきたから、ちょっとずつちょっとずついい方向に向き始めたっていういい例なんでしょうかね。
そうですね、ちょっと自慢的になってしまいますが、そういった動きをちょっとこう広げるためのことも活動もしたり、あそこは土地建物は市だったり県だったりというところで公共の部分が混じってる場所なので、どうしてもそういうところってこうなかなか動き出しにくいっていう、そういう性質があると思うんですけど、そこをこうやって若い人たちがこれからやりますよっていうのをちょっとご案内しながら、気づいてもらう、まずは、この場所ここにあったん、こんな場所あったんだねっていうのをまず気づいてもらえば、それをきっかけに、じゃあ今自分たちがやろうという政策をそこに反映させようとか、そういう発想のツールにある一つ場所になりうるので、そんなことがうまくできているのかなというふうに思って見ています。もう全然お客様の層が明らかに変わりました。
あ、そうですか。
今まで、トイレは年齢関係なくご利用になるんであれなんですが、奥の物販の方、特にカフェのあたりにはちょっと若い、この地域にこんな感じの人がお茶を飲んでるっていう光景はかつて見たことがない状況に今なってます。
そうなんですよ。私きっと秋になったら向こう方面行くんですよ、
ぜひぜひ
紅葉を求めて、絶対立ち寄りたいと思います。
お待ちしてますって、私はいないかもしれないんですが、お待ちしてます、
でそれ以外でやってるところってあります？
そうですね、学生の支援というところもやっていて、大きな支援ではないですけど、一つやらせていただいたのは自由室道野という末広町に、小中学生が集まれる場所を作った現役の大学生がいるんですが、
高塚さん。
そうですね、実は今日ここにいるのもその高塚さんからの縁があって、来させていただいてるんですが、クラウドファンディングみたいな、どうしても何かを始めるのにお金が必要なので、そこでお金を集めるのに少しお手伝いをさせていただいたというような経緯もあります。
高塚さんがやっているその道のっていうのは違うところ、袴塚の方にあるんだと思ってましたけれど、末広町なんですね。
そうですね、末広町のアウトドアグッズなどを売ってるナムテバザールさんがありますが、そのすぐ近くです。
大きな看板が出てるわけじゃないんですっておっしゃってたので無視してるかもしれない
そうですね、ちょっと正直もともと古い材木屋さんだったお店 でそこで材木屋さんは閉めてらっしゃるんですけど、その後こう整体とかそういったのにも使っていったので、その看板が残っているんですね、でそういうのもあってか、あとは自由室道野って何っていう感じは多分名前だけではわからないっていうところがあるので、覗いていかれる方は多いんですけど、 なかなか足を踏み入れる方は少ないというのが外を多分今見ている状況としては感じています。
伊庭大生が勉強を教えてくれたり、はいはい、フリースペースとして仕事を持ち込んできたり、はい、まあ、利用料は500円ぐらいですけれども、500円ぐらいで1日使えるって考えたらすごく便利なところですよね。
そうですね、うん、はい、本当にアットホームな感じの空間で、うん、大体皆さん入ってこられた方はなんかすごくなんかいい雰囲気っていうのをこう感じてもらって、うん、素敵な場所ですねっていうふうには皆さんおっしゃってますよね。
関わろうということになった時は赤塚さんはどういうふうにして関わってきたんですか？
相談を受けたといいますか、まあ、彼女も含めて何人かそういった新しいことにチャレンジをしようというようなそういう場を作ってまして、まあ、リノベ塾っていうの私が主催したわけではないんですが、うん、仲間がいまして、まあ、そこなんかにも顔を出しながら、まあ、学生の企業とかチャレンジみたいなのがこう集まる場の中の一人という感じで、うん、具体的にそういったあそこまで事業まで行ったのは、まあ、最初といっちゃ最初なんですかね、
はい、若い人たちに対してとかく今の若いもんはとか言いたくなっちゃうじゃないですか、はい、年取ってくるとでも実際の若いもんはそんなもんじゃなくてしっかり考えて行動力をつけている人たちもいるっていうことですよね。
そうですね、一定数やっぱりそこが全員とはいかないまでも一定数いて、やっぱりそういう目をこう私たちは気がついて、うん、まあ、伸ばしてあげるっていうか、まあ、ちょっとお揃いかもしれませんけど、まあ、サポートすることはとてもまあ将来にとってプラスになるんではないかなというふうに思って、うん、まあ、やっています。
でもご相談を受けてそしてじゃあ一緒にやっていきましょうっていうことになった時に、私高塚さんの話聞いててもちょっと不安って思ったんですが、学生って卒業していくじゃないですか。でどんどんこう人が変わっていきますよね。その人が集まるんだろうかっていうことと事業費っていうことがどういうふうにして集まるって集めようとしているんだろうかっていうところが今一つ不安で。
確かにそうですね、ビジネスっていう風の目線で切り込んでいくと、うん、やっぱり不安な面はたくさんあって、これは事業を始まる前から大学生なんで当然4年間で卒業していなくなってしまうよねっていうところとか、うん、小中学生からお金取って人来るのとか、そういう思いは、まあ、当然周りを見ている大人たちも思っていたところではあるんですが、実際やってみるとそこを訪れてくる、うん、子どもたちはやっぱり親が当然関わってきますんで、うん、親がお金を出しながらっていう形なので、はい、まあ、そこは思った以上に割とスムーズかなというところ、うん、あとは周りの協力、まあ、いわゆる家賃なんかも必要になりますけど、まあ、それも協力してくる場所を提供してくる大家さんがやっぱりその学生の事業というところを考慮した家賃設定をしてくださってるし、うちの会社でもですねマンスリーサポートという形で、まあ、設定をして毎月一定額こうご支援をいただくような方も募って今それもやっています。ただこれですとずっとどこまでそれが続くかという問題はあるので、やはり新しい何かプラスアルファいわゆる継続できるための事業というのを何か少し加えていく必要があるだろうというふうにも思って見ているので、うん、まあ、最終決断は事業者である、まあ、高塚さんなりが決めることであるんですが、こういうことができるんじゃないかとかこういうあれがあるよっていうのは紹介しながら、まあ、うまく寄り添って伴走できればいいなというふうに思っています。
うん、私なんかはやっぱり先立つものはお金って、
そうですね、
思ってしまいますから、はいはい、お金の部分で大丈夫っていうことと、あと関わってくれる人がいつまでもそこにいるわけじゃない、流動的な部分をどう補填していくんですかっていう、もう日本柱がまず気になりますよね。
う
ん、
そうですね、まあ、お金もそうですけど特に人のところは多分逆に言うと学生の強みがあって、うん、学生は毎年新しい学生が入ってくるので、はい、そこはつなぎやすい。やっぱり興味関心ある子はやっぱり一定数いて、今もう来ている子たちの話を聞けると、そもそもそういった活動地域の活動に例えば親がやっているっていう人がいたりとか、関心があるっていう子がいるので、まあ、そういう子たちが一定数集まっていくので、そこはあんまり多くは心配はしていない部分ですが、最初あったお金の部分、そこはやっぱり一番大事とも言えるので、 この事業にもうちょっと関心を持ってもらえる人たちの輪を広げることで、あの場所をうまく使ってもらえるように、まあ、そういったことになんか手を差し伸べられたらというのは日頃考えています。
うん、まあ、でも今回本当にこう人助けで一般社団法人ネットワーキングプラスっていう団体があるんだっていうことを初めて知りました。もう偉いなって思いました。
いやもう年齢的にそういうことなので、まあ、もともといろんな思いがありまして、今なかなか経済の状況ですとか世の中の状況っていろんな課題がもうてんこ盛りというふうに言われてますが、じゃあ自分が現役現職で働いてる期間、まあ、40年ぐらいだけど、そのうち30年がなんか失われたみたいな風に言われていて、なんかちょっとそれってなんかちょっといろんなやっぱり複雑な思いがあるんですよね。自分としてはあの精一杯仕事をしてきたつもりではありますが、結果的にはなんかいい方向に世の中全体として見た時には話もなってない部分、やっぱり反省すべき点があったなというふうに思っていて、そこをなんとかあのちょっと本当に微力であるんですができないかとか、あとちょっと大きな話をしますと、昔はなんかあの人口がどんどんこう高齢化していって、若い人たちが高齢者を支える構図みたいな、よく絵もそういう絵も見たかと思うんですけど、でも実際は私今逆だと思ってまして、それはもともと銀行で働いたということもあるんですが、日本の個人金融資産って2100兆円を超えてですね、国家の予算が110兆円ぐらいですが、その規模はもう莫大なんですけど、その半分以上って要は高齢者が持ってるんですよね。なのでお金が、さっき言ったお金のは、あの上の方が持ってるんで、若い人たちを高齢者が支えるっていう構図が、お金に関してはそういう構造になってるはずなんで、もうちょっと高齢者の人たち、まあ、変な話ですけど相続税で持っていかれるぐらいだったら、あの少し若い人にあの分けてあげてよぐらいの、そういうのが実はあの活動の根底というか意がありまして、ぜひあのそういったね、あのご年配の人たちも将来に向けてのに、投資とか支援をしてもらえるといいなというふうに思っています。
あの寄付型クラウドファンディングなんかも深岩さんはやってらっしゃるということですので、年配の方どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
はいはい、ぜひよろしくお願いします
ということで、どうもありがとうございました。これからもご活躍ください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
今週お話を伺いましたのは、一般社団法人ネットワーキングプラスの代表理事、赤岩正樹さんでした。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。